こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は高齢者福祉の課題というテーマで、大阪大学教授の斉藤弥生さんにお話しいただいています。今日は第2回で、国際比較から見た日本の高齢者の生活と意識、聞き手は河野滝です。斉藤さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
国際比較から見たというふうにありますが、まずこれどのような内容の比較なんでしょうか。
はい、今日はですね、内閣府が1980年から5年ごとに行っている調査で、高齢者の生活と意識に関する国際比較調査という、大きな調査があるんですね、
はい、
これを取り上げてみたいと思っています。で、この調査は今日取り上げる調査はですね、2015年に行われたものなんですが、対象国は日本、アメリカ、ドイツ、スウェーデンの福祉の形が異なる、社会保障の形が異なる、4カ国なんですけれども、各国の60歳以上の高齢者それぞれの国で約1000人ずつを対象にして、それぞれの現地語によって個別面接方式で調査をしたものなので、かなり信憑性がある調査ということができるんですね。で、今回はその結果をもとに、日本の高齢者の生活や高齢者の意識について考えてみたいと思います。で、時間も限られていますが、この調査については内閣府のホームページに、掲載されることになっていますので、詳細についてはまたそちらのホームページの方をご覧いただければと思います。はい、で、この調査対象国は先ほど申し上げましたように、社会保障の形が異なるということを言いましたが、アメリカは市場主義と自助努力ということが中心になった社会保障で、よく、自由主義モデルということが言われます。それからドイツは社会保険制度を軸とした家族や地域の役割に関して、役割に非常に期待を持つ保守主義モデル、そしてスウェーデンは全ての市民を対象にした包括的な福祉というものを特徴としている北欧型モデルに分類されています。それぞれの国の高齢者がどういう考え方をして、どういう生活をしているのかというのを今日は考えてみたいと思っています。
はい、大変興味深いですね。まず最初の項目はどのようなことになりましょうか。
はい、まず子どもとの距離感についてなんですけれどもね、日本では子ども世帯との同居というものは減少していますけれども、まだ諸外国に比べると 48.1% の高齢者が子や孫と生活しているということが調査結果で分かりました。で、この調査は、60歳以上が対象ということなので、未婚の子供と同居しているという、60代ぐらいのご夫婦だったら十分ある可能性がありますので、
そうですね、
そういったところも含まれていると思います。しかし、例えばスウェーデンでは、こういう家族はほとんどいなくて、4.7% しかいないんですね、子供と同居している、夫婦というものは。そういう点が大きく異なっています。それで、住まい方も異なっていると同時に意識も異なっているんですが、どこの国の高齢者も子供との距離、子供や孫との距離については、時々会って食事や話をするのが良いと考える高齢者が多いんですね。これは26ページのテキストの表2をご覧いただきたいと思います。だけれども、ここで一つ日本の特徴が見られますが、約3割、27.1% の高齢者が子供や孫といつも一緒に生活したいというふうに答えていて、この数字は他の国より高い数字になっています。
非常に面白いですね。はい。今子供や孫との関係、距離感について、データをご紹介いただきました。
次の項目は何になるでしょうか。
はい、そうですね。そうしましたら次は高齢期の住まいのことについて、はい、少し見ていきたいと思います。高齢期の住まいについては第3回でも詳しく日本の住まいの多様性についてご紹介したいと思っていますけれども、ここでは高齢者の意識について、意識じゃない、現状ですね、どのような住まい方をしているかを見てみます。大きく2つのパターンがあることが分かりました。日本とアメリカでは一戸建てに住む高齢者が多いんですね。日本では 82.7%、 アメリカでは 74.5% というように、7割8割の高齢者が日本とアメリカでは一戸建てに住んでるんです。それに対して、ヨーロッパのスウェーデン、ドイツでは集合住宅に住む高齢者が多くて、スウェーデンでは 61.1%、 ドイツでは 52.0% というふうになっています。で、さらにですね、もうちょっと詳しく見てみますと、日本とスウェーデンに注目してみますと、前期高齢者、いわゆる65歳から74歳の若い高齢者ですね、と後期高齢者、75歳以上の違いを見てみたいと思うんですけれども、日本ではこの前期高齢者と後期高齢者の間に住まい方にほとんど違いが見られません。ともに8割、今日の高齢者が一戸建てに住んでるんですね。ところがスウェーデンでは後期高齢者の約7割、68.2% が集合住宅に住んでいます。後期高齢者と前期高齢者で違いが見られるんですね。つまりスウェーデンでは年齢を重ねるにつれて、一人でも管理がしやすい集合住宅に住み替えているっていうことがこの調査から分かるようです。で、さらにですね、現状はいいんですけれども、車椅子や介助が必要になったとき、住居、どういう住居がいいですかっていうことについても聞いていますが、皆さんもそうだと思いますが、どの国でも自宅に留まりたいという回答が最も多くなってるんですね。で、ところが、日本の特徴としては、自宅以外の選択肢として、日本の高齢者は老人ホーム、病院を選択する人がいるんですね。これに対してスウェーデン、ドイツ、アメリカでは、病院や老人ホームを選ぶ高齢者はほとんど見られないんです。で、日本でも高齢者の住まいの多様化について、次回お話しすると申し上げましたけれども、多様化が始まっていて、近い将来は高齢者向け住宅などの他の選択肢も増えてくると思われますが、現状では自宅以外の選択肢として、老人ホーム、病院というものが日本で挙げられているというのが、諸外国と比較した一つの特徴になっていると言えます。そしてですね、あと、私はスウェーデンのことを研究しているもので、もう一歩面白いなと、一つ面白いなと思った結果としては、スウェーデンには24時間対応の在宅介護があるということがよく言われていますし、この講座でもご紹介してさせていただいたことがあるんですけれども、本人が住めば最後まで自宅で暮らすことが可能なんですね。しかし、スウェーデンでは約4人に1人の高齢者が将来介護が必要になった時には高齢者向け住宅に移りたいというふうに回答しているんです。望めば自宅にいられるにもかかわらず、介護が必要になったらば高齢者向け住宅に移りたいという人が4人に1人なんですね。これをどう分析するかというのはいろいろ考え方があると思いますが、介護が必要になった時の住宅の選択肢があるということが一つ言えるのかと思いますし、またそうですね、やはり、80歳90歳となった時には身体の介護だけではなくって、やはり精神的に安心できる居住を求めているということも言えるのかもしれません。
立ち入ってお伺いしますが、そのスウェーデンの場合には高齢者向け住宅というのは安心感がある場所として捉えられていると考えてもいいんでしょうか。
はい、そのようではないかと思うんですね。どうしても家に最後までいたいというんであれば、24時間対応の在宅介護があるわけですから、在宅にいることも自宅で暮らすことも可能なんですね。だけれども、やはりこの高齢者向け住宅というものが特に後期高齢者、あるいは認 知症になった時、あるいは体が弱くなった時の、まあ、安心感を提供するという意味で、まあ、重要な存在になっているということがスウェーデンの場合には言えるのではないでしょうか。
ありがとうございました。では続いてはサービスの利用についての項目を教えてください。
ね、はい、これも日本は大きな特徴が見られたんですね。日本の高齢者は、まあ、病院や診療所の利用頻度が非常に高いということなんですね。これはテキストの27ページ表4をご覧いただきたいと思います。日本では月1回以上医療を受けている高齢者が全体の 58.4% を占めています。まあ、約6割近くが月1回以上、まあ、病院診療所にかかっているということなんですね。
はい、
これに対して、他国、まあ、今回の調査対象となったスウェーデン、ドイツ、アメリカでは年に数回という高齢者が最も多くなっていて、まあ、月1回以上という高齢者っていうのは非常に数が少なくなっています。
そうですね。
はい、でですね、まあ、スウェーデンでは 76.5%、 約まあ8割近くの高齢者は年に数回しか病院行かないよって言ってるんですね。それに比べると、まあ、日本の高齢者は病院や診療所の利用頻度が高くて、まあ、逆に言えば医療に対するアクセスがしやすいということも言えるかと思います。でさらに介護について見てみたいと思うんですが、テキストの27ページの表5に書いてありますが、日本の高齢者が最も利用しているサービス、介護サービスはデイサービスです。これも大きな特徴があって、他国、ドイツ、スウェーデン、アメリカでは最も利用が多いサービスはホームヘルプになっています。日本はデイサービス、欧米の国々はホームヘルプという、そういう、まあ、違いが見られています。そして、まあ、介護サービスの、まあ、利用頻度を見てみますと、これは28ページの表6に書いてありますけれども、デイサービスの、まあ、利用が多い日本では、まあ、週に1回から3回という高齢者が最も多くなっています。そして、ホームヘルプの利用が多いスウェーデンでは、ほぼ毎日利用している高齢者が多くなっています。まあ、スウェーデンやドイツでは先ほどの暮らし方の話もにも出てきましたけれども、まあ、要介護高齢者のほとんどが一人暮らし、あるいは老夫婦の二人暮らしになっているので、まあ、ホームヘルプというものが非常にまあ重要で欠かせないサービスになっているんですね。ですからこのようなサービスを毎日使っているというのが介護サービスの利用の特徴。そして、まあ、日本でも高齢者の一人暮らし、老夫婦世帯増えていますけれども、日本では、まあ、デイサービスの利用が多く、週、まあ、1回から3回程度の利用というものが、まあ、特徴になっているということが今回の調査で分かりました。
これも際立った違いですね。
はい
はい、サービスの利用について教えていただきました。次は頼れる人は誰か。
そうですね、
人との付き合いということですね。
はい、これは本当に大事な話で、日本の地域包括ケアシステムの中でも、まあ、できるだけ、困りごとを地域で解決しようということが言われているんですが、まあ、日本ではどういう傾向があるかということをちょっと見ていきたいと思います。各国の高齢者は病気の時やちょっとした手助けが必要な時、誰を頼っているんでしょうか。どの国でも、まあ、調査対象国となって4つの国すべてで多くの高齢者が別居の家族や親族、つまり血縁を頼っていることがわかります。だから、まあまあ、どこの国でも一番頼れるのは、まあ、家族であり親族であり、まあ、血縁ということになることはあると思うんですね。ところが、まあ、日本のデータを見ますと、日本では周りに頼れる人がいないという高齢者が 16.1% というように他の国より高くなっていること。また、近所の人や友達を頼っているっていう人も非常に少なくて、スウェーデンやドイツの半分にとどまっているんですね。で、またここの表には載せられなかったんですけれども、内閣府の調査の中では、日本の高齢者の4人に1人は友達がいないというふうに答えてるんですね。 で、まあ、ですから日本では周りに頼れる人がいないし、近所の人や友人もあんまり頼っていないし、しかも、まあ、友人がいないという高齢者も、まあ、4人に1人という、まあ、ちょっとなんか寂しい結果が出ているということなんです。
はい。
じゃあどういうお付き合いを近所でしているのかということを見てみても少し日本の特徴が見られるんですが、これはテキスト28ページの表8に、書いています。で、全体的にはドイツの高齢者は近所付き合いが深いような感じが見られます。
はい。
例えばですね、お茶や食事を一緒にという数字も高いですし、あと相談事をする、まあ、近所のお付き合いの中に近所の人と相談をすると、近所の人に相談をするということも含まれているんですね。で、スウェーデンでも、スウェーデンでは立ち話程度、それから、まあ、お茶や食事というような順番で、アメリカでは、まあ、立ち話程度、そしてドイツと同じように相談事もするという数字が高くなっています。これに対して日本はどうかというと、まあ、立ち話程度というのと、それから物のやり取りというものが高い数字になっているんですね。
お裾分けです
とか、いわゆるお裾分けですよね。で、まあ、立ち話程度というのは、まあ、他の国にももう高い数字になっているんですが、物のやり取りというのが非常に特徴的だなと私は思うんですけれども、まあ、今あの河野さんがおっしゃって、くださったようなね、お裾分けとか、あと、まあ、あの気遣いの文化であるとか、まあ、そういうのが見られるなって気がするんですね。その一方で病気の時に助け合うとか相談をするというような数字はちょっと低くなってるんですね。で、先ほども申し上げたんですけれども、やはり、今地域包括ケアシステムという、まあ、地域の中で、最後まで生活できるようにという、まあ、システムを、まあ、日本では考えて、それをそのシステムを構築しようとしているわけなんです。そういう中で地域における互助の重要性っていうものがすごく言われているんですが、まあ、日本のこの今の高齢者の状況を見ると、近隣や友人にはあまり助けを求めていないということがあるんですね。ですから、まあ、友人や近隣の人たちに SOS を発信できる関係づくりというものも地域包括ケアシステムを考えていく上で重要な論点になるんではないかなというふうに、この調査結果を見て思うわけです。
はい、
はい、
では最後は大切なテーマですが、老後の備えということについて各国どのような意識の差があるんでしょうか。
はい、これも日本の特徴が見られた分野なんですけれども、各国の高齢者の老後の経済生活について見てみますと、アメリカを除く日本、スウェーデン、ドイツでは7割を超える高齢者が公的年金を主な収入源としているんですね。これは私の身の回りの高齢者を見てもそうですし、おそらく皆さんも実感されるところではないかと思います。で、まあ、アメリカでは私的な年金というものも重要な収入源になっています。で、老後の生活費について、これは表9テキストの29ページにありますが、表9に示していますけれども、日本の高齢者はですね、 45.7% の高齢者が老後の生活費は働けるうちに準備し、家族や公的な援助には頼らないにするべきというふうに考えているんですね。そしてほぼ同じぐらいの高齢者が44.9% ですけど、老後の生活費は社会保障など公的な援助によって賄われるべきというように、日本では意見が二分されています。つまり、老後の自分の生活費は自分で働けるうちに準備しようという意見と、生活費は社会保障など公的な援助に、賄われるべきだという考え方が日本では真っ二つに分かれているんですね。その一方でスウェーデンでは 75.3% の人が老後の生活費は社会保障など公的な援助によって賄われるべきというふうに答えていて、やはりその辺は高福祉高負担のスウェーデンならではの数字、高い数字が出ているなと思います。また、まあ、社会保障制度が充実しているドイツでも 50.3% の高齢者が老後の生活費は社会保障などで賄われるべきというふうに回答しているんですね。 で、まあ、そのように、まあ、日本は、自分で稼ぐ、自分で準備するという意見と、社会保障で、守られるべきという意見と、賄われるべきという意見と二分しているんですが、まあ、今の貯蓄が十分かどうかという、まあ、質問もしています。質問はですね、現在の貯蓄や資産は今後あなたの老後の備えとして十分だと思いますかというふうに、各国の高齢者に聞いてるんですね。それに対して、まあ、さすが、まあ、社会保障が充実したスウェーデンでは 72.7% の高齢者が、まあ、十分、まあまあ、まあ十分と答えています。アメリカでもドイツでも60、アメリカでは 68.8%、 ドイツでは 66.3% というように、約7割に近い高齢者がアメリカ、ドイツでも、まあ、備えは十分というふうに答えているんですね。で、まあまあ、3つの国で非常に、まあ、備えは十分と回答する高齢者が多いのに対して、日本では 57%、57.0% の高齢者が老後の備えは逆に足りないと答えている。約、まあ、6割に近い高齢者は老後の備えが足りないと答えているんですね。全く逆の結果が出ていると。
そうですね。
はい。
はい。
ね、それで、まあまあね、やはり、まあ、日本の高齢者は老後の備え足りないというふうに答えているわけですが、じゃ あそれぞれの国の高齢者はどうやって老後の経済生活に備えてきたんでしょうかということが気になるんですが、例えば自助努力型の社会保障を基盤とするアメリカでは、預貯金、個人年金、株式の保有などで備えています。そして、社会保障が充実しているスウェーデンでは、老後の備えを考える必要がないというふうに一般的に言われる。税金高いから、高い税金払っているので老後の貯金なんかいらないよってことがよく言われるんですが、それでも意外なことに年金、個人年金ですね、株式の保有などで備える高齢者の割合がアメリカよりも実は高い数字になっているんですね。だから非常に慎重な国民であるっていうような感じ、印象を受けるわけですが、でドイツの高齢者も預貯金、不動産取得で備えているようです。で日本の高齢者は 46.6% が、預貯金で備えているということなんです。ところが気になる数字は 42.7%、 つまりですね、約4割強の高齢者が何もしていないと答えているんですね。つまり老後の備えを必要だと思いながら、そして働けるうちに準備しなければいけないと考えている人が多いにもかかわらず、4割強の高齢者は何もしてこなかったというふうに答えています。で、まあ、このことをどう考えるということなんですけれども、日本では、まあ、老後の備えについて、まあ、何もしていないという人が多かったわけですが、この背景は、まあ、いろいろ考えられますが、まあ、現役時代には老後の備えができるほど経済的ゆとりがなかったと。子育てにお金がかかるし、教育費にもお金がかかるというように貯金ができなかったとか、あるいは、まあ、やや楽観的で、将来は公的年金が充実してるから大丈夫、丈夫だ、貯金はいらないと思っていた人が多かったのか、そこのあたりは、まあ、さらに分析をしなければわからないところなんですけれども、やはり、これから高齢社会、2015年問題ということが控えている中で、やはりこの日本の高齢期のリスクと高齢者自身の意識の間のギャップというものについては、私たちも注意をしていかなければならないし、やはり制度改革とともに人々の意識の変化であるとか、意識の現状についてもきちんと目を向けて分析していくことが、高齢化対策として重要なことなんではないかと思っています。
ありがとうございました。高齢者福祉の課題第2回、国際比較から見た日本の高齢者の生活と意識、お話は大阪大学教授の斉藤弥生さんでした。斉藤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。